リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。リンゴは踊るされど並ばず第58回。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お送りしますのはトマト屋と
コマシーと
ケイタロウでございます。
さあ、1月の頭ぐらいに更新してからなんで1ヶ月半ぐらい空きました。これ
そうですね、
ダラダラしてたね。
ダラダラしてましたね。
特に接触もなく
接触もなく、もう寒いと外出たくないんだよね、まずね。
そうだね。なんかさ、年末年始とポンポンと出たから今年の並ばず違うぞと思いきや、はい、まあいつもの並ばずペースになっちゃったね。
いつもの並ばずペースになりましたね、もうなんかソーシャル的な活動がほとんどないこの1月2月ぐらいでした、僕は。
ああ、僕もなかったかな。
トマト屋さん、あっちはもう一個の番組の方はやってんすか。
あ、取っ手出しね、一人喋りの番組始めて、あのアートワークをゆうまくんが、ね、書いてもらったやつに変えたんですけど、
はい、
まあ、それからペースが落ちたよね。
なるほど。
嘘
ゆうまくんの絵のせいみたいに若干聞こえたんだけれども。
いや、でも結局なんかあれも、僕ワードプレス使ってね、あの番組配信してるんですけど、ブログのね、ワードプレスの設定をいじって、あのゆうまくんの絵がこう飛ぶように、 iTunes に飛ぶように設定してるんですけど、そこのアイコン画像が切り替わらないんですね、iTunes 上で。
あ、そうなんだ。
なんか旧アートワークのままなのに、まあ、滞ってるんで、まあ、ゆうまくんというか僕のせいですね、主にね。はい、結構ね、真面目な話をした後、なんかあんまり反響がなくて悲しくなったのはあるんだけど。
なるほどね。
一番最近だと、あのうちの父とね、あのトマトファーム飛騨の園長の父と話した回がありまして、そこで、まあ、うちの、ね、トマトファーム飛騨のトマトの話を父としたら、トマト王なんてのは慶太郎さんもねなっていただいてる、うちのトマトをね、あの送りつける商法のやつなんですけど、
はい、
あれのオーナーが増えまして、
ああそうなんだ、すごいね、はい、
しかも今まであのトマト王なって、まあ慶太郎さん含め関東近郊の方々、いわゆる首都圏の方のお客さんが多かったんですけど、今回に限ってはなんというか結構地方都市というか、そういうところからのこ
う
ご応募が多くてですね、
ほうほうほう、
はい、あれ費用対効果で言ったら相当良かったと思う。
そうですね、まあ、トマト届くといいですね、
そういうこと。届くかどうか分からない。
そんな、なんか怪しげに聞こえる言い方はやめようか。
ね、配信しないのは並ばずメンバーでありトマト屋であって、あの父は大丈夫よ。
父は大丈夫。そう、あ、届かないっていうことはない。
あの配信がずるずる押すとかってことはない。
ないですね。
いや、美味しいトマト届きますよ、これは。
美味しいトマト、無農薬、無肥料でね、届きますんで、お待ちいただければと思います。慶太郎さんはなんか年末年始ありましたか。
そうだね、中学の頃からずっと好きだったモトリークルーっていう、まあ、ロックバンドがあるんですけれども、まあ、もういいおっさんになってますよね。まあ、その人たちがファイナルツアーっていうことで日本に来るっていうんで、埼玉スーパーアリーナまでで見に行きましたよ。
あ、外人さんなのね。
外人です、外人です。
なるほど、もう全然わかんねえからさ。
IT 全然関係ないですけど、ね、女女女とかそういう歌ばっか歌ってる人たちですから。
外人なんだよね。
外人なんだよね。
そうそうそう。
イギリスですか、アメリカですか。
アメリカですね。
アメリカ系ですか。
ロサンゼルスですよ。
ほうほうほう。
もうなんかパーティーなんとか&ロックンロールみたいなさ。そういうノリよ。軽い。
コマシーさん、はいはい、全然伝わらないから、ちょっとコマシーさんの近況も教えてもらっていい。
あ、もう何、終わり。ケイタロさんの近況終わり。
いや、終わり終わり。
終わり。
全然わかんねえね、もう。女しか入ってこないからさ。
あ、まあ、ケイタロさんの近況は女だったと。
それ語弊があると思うよ。
ということで、僕はですね、近況ですと、まあ、去年の話になっちゃうんですけども、あの、Apple ID をですね、一週間ほど他人の手に渡す機会がございまして。
それ意図的に渡したの、それ。
いや、勝手に持ってかれたんですけどね。
なるほどね。
はい、まあ、いわゆる乗っ取りですね。
あら、まあ、世間は割とで、どっちかというと LINE のアカウント乗っ取りで ね騒いでる時期だったかなと思いましたけど、
なんでそんなに落ち着いちゃってるの。
あ、いやいやいや、あの一から説明しましょうか。普通にですね、土曜日だか日曜日だと思うんですけど、普通に MacBook Air いじってたらですね、突然あの、Apple ID のパスワードの要求のポップアップがポンって出たんですよ。特にいじってなかったんですけど。で、なんだろうなって思いながら、普通に、まあ、いつも入れてるパスワード入れたら通らないんですよ。
お、パスワードが違います。
そう、通らないんです、キャプスロックとかで入力間違ってるとかいう可能性はあるんで、まあ、何回か入れたんだけど、何回やっても通らなくて、 今度パスワードリセットし、ま、してくださいっていうメッセージになったんで、
あ、そうか、何回かミスると、
う
ん、
そうそうそう、
凍結というかリセットしましょうみたいな感じになるん
で、
ね、うん、
で、Apple のサポートの方にリンクが飛んでっていうか、まあ、行って、で、うん、サイトにアクセスして、まあ、パスワードのリセットを試みようとしたわけですよ。
うんうん、
で、Apple ID 入力して、で、E メールの承認と、あとはね、うん、秘密の質問での、承認の二つあるんですけど、
う
ん、まあ、楽なのは当然ね、E メールで来た方が楽だから、
うんうん、
メール選択して次へってやったら、まあ、登録のアドレスにリセットメール送信しましたっていうメッセージが出たんで、うんうん、待ってたんですけど、
うん、
まあ、待てと暮らせと来ないんですよ。うん、あれおかしいなと思って、まあ、うん、iPhone の方のメールのアプリ開いて、うんうん、下に画面引っ張るとスワイプするじゃないですか。更新するじゃないですか。
うんうん、
したらですね、メールアドレスのパスワード要求をされたんですね。
ほうほう。
ほう。
うん。で、まあ、普通にまたメールアドレスのパスワード入れるわけですよ。
うん。それは Gmail のアドレス？
me.com ですね。昔でいうモバイルミーのカウントになるんですけど。
ああ、なるほど。あれまだ使えるんですよね。
使えます、使えます。はい。で、パスワード入れたら通らないんですよ。
うんうんうん。
おっとなるわけじゃないですか。
うん。
で、じゃあどうしようかなと思って、あ、そうだ。うん、iCloud のサイトにアクセスして、でメール、うんうんうん、ウェブでメール見ればいいんだと思いまして、
うんうん、
iCloud に行ったわけですよ、
うん、
で iCloud の方に ID パスワード入れたらパスワードがまたね通らないんですよ
発泡塞がりじゃないですか
ってことは iTunes アカウントだけじゃなくて、うん、そのモバイルミー的な iCloud アカウントもダメだった。
ダメだったと。まあ、うん、で、そこでまあ、僕初めて気づくわけですよ。あ、そういえばそもそも Apple ID と iCloud ID そういえば同一だと。
あ、一緒か。
そうそう、一緒。一緒だから。で、パスワードおそらく任意で設定できるから、別々のものもしかすると設定できるかもしれないんですけども、うんうんうん、パスワードも当然同一にしてたんで、僕に関しては。
うんうんうん、
で、通らないと、
うん。
で、ここで初めて頭をよぎるわけですよ。あれあれもしかして俺、ID 乗っ取られたかもしれない。
なるほど。
というふうに気づきまして、これはいかんと。うんうん、いうことで、さっきまあメールでのリセットの選択をしたので、あ、うん、それだったらセキュリティの質問、いわゆる秘密の質問で、リセット解除すればいいやと、
うんうんうん、
いうことでまたアップルのサイトに行きまして、セキュリティの質問に答えてくださいということで、うん、そっちから進んだんですけど、そうすると最初生年月日を要求されるんですね、
はいはいはい、
で生年月日を通すると秘密の質問の画面に行くんですけど、うん、生年月日入れたらですね通らないんですよ
なるほどね、はい、なるほど。
提供された認証情報は登録されている情報と一致しませんというメッセージが出てですね、
ほうほうほう、
はい、もう一度お試しくださいと、
うんうん
う
ん、
いうことで、セキュリティの質問も通らない、メールも通らないっていうことで、完全にそこで八方塞がるわけですね。
うん、もう打つ手なしになるわけですね。
打つ手なし。打つ手なしの結果、一応だからパスワードとかもう一回やり直したりなんとかした結果、まあ案の定、
うん、
パスワードロックまでたどり着き、もう、まあ、完全に ID 凍結状態に入るわけですね。
なるほど。うんうん、
で、ここでまあ乗っ取られてたらやっぱり思うのは、クレジットカード勝手に使われちゃったらどうしようとか、
うんうんうん、
iTunes カードの残高が使われちゃったらどうしようとか。
ねえ、金銭的な被害があるとね。うんう
ん、ね、まあそこが一番じゃないですか、
うん。
っていうふうにちょっと焦ったんですけど、
うんうん、
そこで思い出すんですよ。うん、僕そもそもクレジットカード登録してないんですね。
おお、
うん、そうなんだ。
そう、登録してないんですよ、
うん、
で iTunes カードをこの間ちょうど使い果たしちゃって残高87円しかないんですよ
1ドルにも満たないね今の為替レートだと
そう
なるほど、
うん、あでそれを思った時にあなんか意外にどうでもいいなと思って、うん、
いやいやいやダメでしょ、いろいろ分かんないけど、iCloud のメールとかいろいろ、
そうそうそう、まあね、あるけどね、まあそうだね、うんうんうん、電話帳のね、登録とかもいろいろあるんで、ね、まあただ、金銭的な被害はおそらく発生しないだろうって考えられたので、
うんうんうん、
ちょっとまあ冷静になって、
うん、
で、これはじゃあどうやって復旧すればいいんだろうっていうことで、うん、まあインターネットとかで検索してみたら、結構多いみたいなんですよ、この ID 乗っ取られ。
なるほど。
うん。個人の人がブログで紹介してたりとかもありますし、うんうんうん、あとは、週刊アスキーかな、週刊アスプラスとかでもウェブで乗っ取られた人が復旧までの道のりみたいなのが乗っかってたりして、
うんうんうん、
で、まあやっぱり大体見ると、最終的にはやっぱりアップルのサポートに電話して、リセットしてもらうっていう話っていうのがほとんどだったので、まあ僕もアップルのサポートに電話しようと思ったんですけど、残念ながらちょっと平日に関しては仕事があるので、
うん、
アップルのサポートがやってる時間帯に電話がちょっとすることができないんですよ、時間帯的にちょっと難しくて。
なるほどなるほど、
うん、だからまあしょうがないからそこから1週間放置ね
ああそうか、土日にその乗っ取られてるのが分かったから
乗っ取られてるのが分かったから、うん、土曜日日曜日だったかなちょっと覚えてないんですけど、うんうん、だから月曜日から翌週のまあ金曜日までは仕事でちょっと電話する時間がないので、うん、しかもまあ仕事職場に行ってるんで Mac とか持っていけないし、
うんうん、
だからそれから一週間はあの他人の手に委ね、
お預けしてたわけね。
お預けしながら
管理80円の管理をお預けしてたわけ、ね。
そう87円の管理を、ね。
乗っ取った人もびっくりしただろうね。
そうだね。
ねえ、まあ、乗っ取るのにいくらコストがかかってるかわかりませんけど。
わかりませんけど、
ね。
80円って。
アプリも何も買えんと思ったでしょうね。で。翌週のその土曜日にアップルに電話して、で、事情を説明したんですね。で、まあ、うんうん、パスワードをリセットするしかありませんねっていう話になって、
うんうん、
なったんですけど、で、個人情報確認のために、うん、アップル ID 登録した時に皆さん秘密の質問って登録したの覚えてます？
ああ、でもまあよくあるよね。覚えてないけど。う
ん、してるんだよね。
そう。で、それ3つ登録してるんですけど、うん、まあそれを答えてくださいと。
うん、3つもあったっけ？
そう。
ええー。
で、はい、まあ質問、これこれこれこれこれこれって質問されて答えたんですけど、うん、うん、3問中1問だけ合ってますって言われて
。それさ、いや、なんかウェブの申し込みフォームでやるんならわかるけど、うん、結構その電話口でやってると思うとちょっとしたコントですよね。
そうそうそうそうそう。ちょっと待ってくださいとか言いながら。
なんかよくあるのはそのお母さんの旧姓はとか、
そうそうそうそう。
なんか出身の中学校の名前はとか、
うん、初めて飼ったペットの名前はとか
ね3つのうち1問合ってますって言われたんで、おそらくこの1問は間違いないので残り2問だなっていうのがあったので、まあ、その2問を答えたら、うん、おかげさまでなんとか2回目では回答できて通りまして、
そうなんだ、
はい、
自分クイズみたいだね。
自分クイズみたいな。そのうちのさ、1つの質問はなんか、うん、なんで俺こう登録したんだろうって自分でも納得いかない回答だったんですけどね。
ああ、でもなんかああいうのってこう、なんかその場のね、ノリとか、
そうそうそう。
その時流行ってるものとかの流れで、
そう。
適当にやっちゃうと後で痛い目に遭う、
ね。後で痛い目に遭うんで、これはね、ほんと皆さん見直した方がいいですよ。おかげさまで通ったんで、じゃあリセットメールを送りますという話になったんですけど、リセットメールもその電話終わってすぐじゃなくて、24時間後に送るっていう話になってるんですよね。
なるほど、なるほど。
翌日に送られてきて、で、その URL から最終的には無事パスワードリセットができて、お貸ししてた Apple ID が戻ってきたんですけども。
それリセットメールは、うん、なんていうかその iCloud の .me じゃなくて別のなんか Gmail とかに送ってもらう。
あ、そうそうそう。それはさすがに僕も、うん、モバイルMe の方に送ってもらってもダメなのは分かってたんで、事情を説明して、違うアドレスに送ってもらえますかっていう話をしたら、うん、それは大丈夫ですよっていう話だったんで。
よかったよかった。今すごい茶番が行われてる。
そうそうそう。そんな、さすがにね、僕もそこまでバカじゃないんだな。で、そこから入って無事パスワードリセットをして、アップル ID 取り戻すことができたんですけど、
うんうん、
まあ一応ね、購入履歴見ました。
うん、
ただやっぱ何もできなかったね。
コマーシーが1枚上手だったと。
逆に増えてたりしませんでした？
いや、残念ながら増えてはいなかったね。利息もなかったもんな。
あ、本当？1週間じゃね
え。1週間じゃなかったですね。残高も変わらずで、被害も特になし。一応だからまあパスワードリセットするときに ID 管理のところ行って、
うん、
で、まあ秘密の質問とか見直すタイミングで、
うんうん、
生年月日か。生年月日見たら、1日だけずらされてました。
うん、ああ、そうなんだ。
うん。
でも怖いね。
そうだから、まあそれを見た時に改めて、まあ、やっぱり乗っ取られたんだなっていうふうに思いましたね。なんで、まあとりあえずまあ被害はなかったんでよかったんですけど、一応まあ今後の対策っていうところで当然パスワードは新しいものに変えたのと、
うん、
あとは Apple ID の方、Google なんか最近使ってる人多いと思うんですけど、二段階認証ですね、
うんうん、
あれは導入しました。
ああ、なるほどね、
うん、一応それでまあ今後乗っ取られる可能性はより低くなったかなというふうに思ってはいるんですけど、一応乗っ取られた側の人間から皆さんへの提言としては、まずはやっぱりクレジットカードは登録しない方がいいと思います。登録しなくても別にね、Apple ID 作れますし、
うんうん、
であとはやっぱり iTunes カードの残高に関してもできるだけ残しておかない、1万円とか例えば入れてそのまま残しとく、いつでも買えるような状況にしとくっていうよりは、こまめに買って使うときに登録するっていうやり方をした方が、いざの時には被害を最小限に抑えられるんじゃないかなとは思うので、うん、
結構ねセールとかあったりすると3000円とか5000円とか複数枚買ったりしてね、
そう、僕なんか
買っちゃうんですけど、そう
ソフトバンクなんで、ソフトバンクだとね月に1回ぐらい10%オフとかやるんですよ。 でそのまんま1万円のやつとか1万円の iTunes カード9000円とかで買えるんで、なんかそういうメールとかが来ると結構買っちゃうんですけど、まあその時はねたまたま本当残高なかったんでよかったんですけど、それやった後にすぐね乗っ取られてたら相当ショックですからね。
そうだよね。
なんでまあぜひ気をつけていただければと思いますよ本当に。
ちょっとね後からクレジットカード抜けるかは微妙ですけどね。
あ、もしかしたら後から抜けます。もしかすると
抜ける、
うんうん、もしかすると登録の時に最初必要かもしれないですけど、確実に後からは抜けますね。
なんかあれもね、その作るタイミングによっていろいろ必要なものが変わったりとか、
う
ん、
そうそうそうそう、
作り方が変わったりとかいろいろしてますんでね、うん、なんとも僕らはずいぶん前に作っちゃってるんでね、アカウント自体
は、うん、もう忘れちゃったな。
ねえ、これから作る人はどういう感じになるかちょっと分かんないんですけど、うん、
あ、唯一被害があったとしたら、あのその期間中に、うん、あの iCloud 僕あの容量増やしてるんで月100円だけ払ってるんですけど、うんうん、そのお金が払えなくて催促が来てました。
そうか、87円じゃ
87円じゃ足りなかったから、
もう乗っ取った人はもうなんだこいつって多分思った
そうそうそうそう。なんでまあ気をつけていただければと思いますよ本当に。
そうですね、だから秘密の質問とかパスワード自体もまあたまに見直したりだとか、うん、でその二段階認証とか入れてね、
まあ入れると、うんうん、で二段階認証もねその場ですぐできなくて、うん、登録して数日後にアップルからメールが送られてくるんで、そこからもう一回行って、
あ、なるほど、
そうやると初めてそこで二段階認証ができるようになるんで、うんうんうんうん、ちょっとねあの時間はかかるんですけど、うんうん、まあやっと苦に越したことはないかなと。
そうだね、
そうですね、うん、
なるほど、体を張った体験ありがとうございました。
そうですね、本当に
別に張りたくて張ったわけじゃないんだろうけど、ね、
そうそう、あのただまあ本当にお金的な被害はなかったんで、特にその、うん、あのアップルに電話できない期間も影響はなかったんですけど、うん、まあ、やっぱり面倒くさかったのは iCloud 経由してるようなもの、うん、Mac と iPhone 間で iCloud で連携するようなデータの連携ができないっていうのが一番面倒くさかったですね。
あ、そうか、結構仕事ベースとかでね iCloud を使って、
うん、
マルチなデバイス iPad だったり iPad mini だったりとか、うん、何個もデバイス渡ってやってる人ってやっぱ iCloud をね基準にしてやってますから、
うん、そうそうそう、
そこがアクセスできないってなるとかなり本業にもダメージ受けるような感じにね。
そう、単純になんかメモ帳とかに iPhone でなんか入れて、うんうん、で Mac でメモ開けばリンクしてるじゃないですか、
うんうん、
そういうのがないとかっていうのが意外に面倒くさかったですね。
あ、そうだね、
うん、
かるか
な。特にね仕事の方なんかは、まあ、最初からやってあるかもしれないですけどね、いろいろね、
あ、まあね、
仕事でやってると、ね、うん、より見直してもらえればなと思います。で、まあ、小町さんがそんな大変なことをやってる裏で、あの、うん、並ばずのメールボックスも結構大変なことになってますよ。
溜まってますね、
うん、まあ、乗っ取られたわけじゃないんだけど、溜まってるね、溜まってるねっていうかありがたい話なんだけどね、メールが来るから、まあね、
もちろんもちろん、
うん、来ない、うちの番組来ないから、ほら取っ手出しは、
まあ、取っ手出し来ないのか、
取っ手出し来ないから。じゃあこれもこましーさんからご紹介お願いいたします。
はい、ニックネームダシさんからいただいております。山形のダシと申します。56回拝聴させていただきました。遅くなりましたがお礼を申し上げさせていただきたいと思います。
もういいよそんな丁寧じゃなくて
ね。私の PC を使った開発系の仕事に就きたいがどうなんでしょうという質問に皆さんが真摯に答えていただいて本当にありがとうございました。55回の配信時に少しだけ不安になった私でしたが、皆さんのお話をお聞きして頑張って目指してみようかなと思いました。選択を人のせいにしてはいけないというようなお話もお聞きして、私も皆さんのお話を参考にしながら自分の気持ちで進路を決めようと思います。それにしてもモヤモヤ系のポッドキャストだったはずなのに私はすごくスッキリしてしまって不思議な気持ちです。今は並ばずを聞きながら勉強を頑張ろうと思います。長文を失礼いたしました。ありがとうございました、とダシさんからいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
主にヨーヨーさんへの感謝なんで、
う
ん、
あ、そうか、ヨーヨーさん、うん、あれヨーヨーさん番組より今日は飲み会の方が大事だったんです
か。バラすなよ、バラすなって。カニ光線とか言ってきなよ。
カニ光線の打ち上げがあるんだよ。
カニ光線の打ち上げ、
カニ光線の打ち上げ、ほらカニ食べ放題だから、うん、
そうだね、
カニ食べ放題だから、あの缶詰開け放題だから、多分直前までねこう出れる予定だったんですけど、ちょっとね休養がありまして、
う
ん、
そうですね、
はい、あの次回は多分あの一人で喋りになると思いますけど、ヨヨさんの。
なるほどね。
多分ヨヨさんこれ聞いたら僕に殺意を抱いてると
思う。まあ56回はね、ヨヨさんが主体でちょっと働くってこと、うん、まあそれこそエンジニアについてね、いろいろ。
そうですね。まあダシさんがそのね、エンジニア系のそういう仕事に就きたいっていうのお話、うん、相談をいただいて、うんうん、結構ね、その時トマト屋さんいなかったのか。 いなかったんですけど、うん、ヨーヨーさんとケタロウさんと僕で結構真面目に回答してしまった結果、うん、目指すということで、
あの回はね、慶太郎さん見直したみたいな感想が多かったですよね。
あの前の回がじゃないかな。
あの前の回か。そうか、そう。55回、56回、ね、うん、合わせて。さあ、そして、じゃあ今度は私から、トマト屋からご紹介いたします。妄想家の佐藤氏です。お便り読んでいただき大変光栄です。電車内で顔が真っ赤になりました、うん、さて前回のメールがどうやら誤って送ってしまったようです。内容が一部抜け落ちていたようなのでアックンメソッドの冒頭だけ再送いたします。すっかりワンボタンファミリーのトマト屋さんで、この一文だけ送られてもさ、全然これ聞いてる人分かんないよね、
うん、
前回のあのメールご紹介した時に、うん、この佐藤さんからメールをいただいてたんですけど、うん、そこでですね、うん、冒頭の部分、いわゆるアックンメソッドの部分ですね、はいはい、あの3人をご紹介する部分が、うんうん、じゃあこれ前回いただいたものそのまま読みましょう、
はい、
うん、トマト屋さん、うん、丸ツールドスナイパー参戦おめでとうございます、コマシーさん、はい、いわゆる慶太郎さん、うんうん、カバーが日替わりヨーヨーさん、
うんうんうん、
っていう4行で、僕だけあの何のその前構造がないというか、
枕言葉みたいなね、
そうそう、枕言葉がないねって話をしたら、うん、だからそれはね、間違えてそれ抜きで送っちゃったバージョンを僕が読んじゃったみたいな、
うんうんうんうん、
それをまあ訂正する意味で、すっかりワンボタンファミリーのトマト屋さんっていう一応枕言葉をつけてくれてたみたいなんですけど、うんうんうん、
でこれでちょっと待って、訂正メールをさ、これわざわざ読み上げるってことは、うんうん、もう完全にサトシさんの顔をもう一回真っ赤にしにいってるっていう感じだよね
そうですね、あのもしや意図的に削除された、それではこれからも楽しい配信をお待ちしておりますって、かなりあのサトシさん焦ってるんで、かなりもう今回のはね、耳どころか多分足の先ぐらいまで赤いと思いますけどね。
いやちょっと俺は今回のこのメール取り上げたのはかなり悪意あると思うよ、うんうん、
いやだってメールにもありますよ、このすっかりワンボタンファミリーのトマト屋さんっていうこの枕言葉部分は、うんうん、佐藤さんね、これだと思いついたフレーズだったのに配信に乗らず非常に残念でした。
なるほど、
うん、
内容はあれだったんですよね、 iPhone6 を、まあ、買いますよみたいなお話だったと思うんですよね、うんうん、
多分もう紹介した時には買ってたんじゃないかな、
買ってたんですかね、
結局ね、そんなレベルの回でしたが、うん、まあ、これ何のメールだったんでしょうこれ読んでる本人が一番よく分かんなかったんだけど、
ね、要は間違ったよっていうことですよね、
うん、そうですね、これがついてたんで佐藤さんの顔は今顔どころか体中真っ赤だなと思うと嬉しいね、慶太郎さんこういう人がいるとね、
いやもうね、こういうメールを取り上げる番組は他にないと思うんだけどね
並ばず怖えな、
怖いよ
はい、続きまして、はいはい、お久しぶりです、時孫です。
お時孫くん、お久しぶりでございます。お久しぶりだね、
うん、はい、第57回拝聴させていただきました、うん、今回のクレジットカードにまつわる話は近い将来使うことになろう私にとってとてもためになりました。まだね、学生さんなんで多分クレジットカードを持てないんですかね、ね、
う
ん、はい、アメリカでのお話が中心でしたが日本と共通している点も多く興味深く拝聴いたしました、
うん、
まだクレジットカードについての知識が浅はかな私としては今回の配信を聞いてデビットカードが便利そうだと思いました、
うん、
理由としてはお金を使った瞬間に口座からお金が引き落とされるということ、会社によって異なるとは思いますが使用履歴が見えることなどメリットが多くあり使いすぎる心配もなくいいのかなと思いました。さて番組内でおっしゃっていた V ドラッグですが愛知県民には分かると思います。 V ドラッグの CM の声が印象に残っている人東海地方には多いと思いますよ。これからも不定期配信楽しみにしています、というわけでね、ケタロさん V ドラッグ有名でしょ。
あ、 V ドラッグって何。
いや、だからドラッグストアよ。
ああ、ドラッグストアの下り話してた。
そう、あのアメリカでは結構そういうドラッグストア的なところで、なんかクレジットカードが使えて、うん、結構いろんな薬系以外のものも置いてて便利ですよみたいな話が、
うん、なんで千葉県民ヤックスのこと誰か、
いや、それはこの前やったからヤックスの話
ヤックスはいいからもう
やりましたよ前回あのね、デビットカードやっぱまだ未成年の方はね、あのクレジットカード持てなかったりするとデビットカードだったり、うんうんうん、あとはねプリペイド系のビザのプリペイドカードとかね、事前にチャージする形で支払えるクレジットカードね、うんうん、結構ありますんで、コンビニとかからね簡単にチャージできるんで、その辺は使ってる人も多いんじゃないかなと思います、うん、
僕も実はクレジットカード作ったのって結構後で、最初デビットカード結構使ってた記憶ありますね、ヨドバシとかビッグとかで、
うん、昔ヨドバシのさ新宿店の地下、
うん、
新宿の本店の地下で、はい、ハードディスクかなんかが特売してて買おうと思ったんですよね、
はい、
でその時持ち合わせがなかったんで、
うん、
でも当時やっぱり僕もクレジットカード使うの怖いなと、ちょっと借金になるの嫌だなと思ってたら、デビットカード、要は銀行のカードでね、そのまま払えますって言われたんで、はい、払おうと思ったんですけど、 暗証番号を2回連続で間違えちゃって、
うんうん、あら、うん、
焦ってたのか分かんないですけど、タイムセールで、
うんうんうんうん、
で店員さんに3回目間違えるとちょっとこれ凍結になっちゃうんで間違えないでくださいって言われてすごいプレッシャーをかけられながら3回目で通ったからよかったんですけどね。小町さん、あれね結構大変ですよね、あれ間違っちゃうとね。
間違っちゃうと大変ですね。トマトさん、それは自分のカードだったんですか？うん、
あ、もちろんもちろんどういう質問だよそれ
いや2回も間違ってるから
不正利用じゃないですよ。あ、
そういうわけじゃないんですね。
はい、誕生日も合ってますよ、
は
い
は
い、
僕はあのデビットカードで払おうと思ったら、うん、デビットカードでって出して、
うん、
20万円ぐらいの買い物をするときだったんですけど、うんうんうん、ただそのカードがデビットに対応してなくて買えなかったっていうことがあります。
あ、銀行のカードが、
そう、銀行のカード自体が多分まだその時持ってたやつがデビット機能がなかったのかな。
あ、そうなんだ、うん、
なるほど、
買えなかったことがありましたね。
じゃあそこは要確認だね、
うん、そうだね、うんうん、そこは要確認。まあでも今発行されるクレジットカード、
そうですね、
クレジットカードじゃない、キャッシュカードは、
カード、ね、
問題ないと思いますけどね、
うん、そうかそうか、
うん、
続いて慶太郎さんかな。
じゃあ続いて、はい、ニックネーム春巻さんからいただきました。
はい、
皆さんこんにちは、お久しぶりです、春巻です。配信から1ヶ月経って聞きました。1ヶ月間ポッドキャストを更新していませんでした、
うん、
久しぶりに更新してみてどれを聞こうか悩んでいたところ、高校生からのお便りと書いてあったのでまさかと思って聞いてみたら自分のでした。
はい、
紹介してもらえて本当に本当に嬉しいです。 OS は慶太郎さんと同じ時期くらいにアップデートしてしまいました、すいません、うん、勉強中に聞きながら自分のが発表されたので嬉しかったです、ありがとうございました。皆さんのご活躍をお祈りしています。寒いので風邪をひかないように、かっこトマト屋さんは特に気をつけてください。紹介していただきありがとうございました。ということで春巻くん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
あの前回のね、うん、あのメールであの寄せ見てアップデートしようかどうしようかなみたいな話を、
そうですね、
そうだね、
いただいてたんですよね。
で紹介が随分遅れてもうやっちゃってんだろうっていう話をね
しかも慶太郎さん以外寄せ見てにアップデートしてなくてすっごい薄い話をして終わったんです、
うん、そうなんだ
ね、僕自身も寄せ見ての機能をそんなに理解してないっていうね、
うん、なんか見た目がちょっと変わったかなぐらいなんだよな。
そうだね、
個人的にはそう、本当はすごい機能いっぱいあるんだけど、うんうん、全然使えてない、
なかなかね、あのそこに特化して使うような使い方をしないと、
うん、
その全貌がわからないというか、なんか良さがわかんないっていうのはありますよね。
うん、あとはまあかなり iCloud 寄りとかになりましたからね、ああいうので連携していく、うん、同期していくっていう風になったんで、それ使ってないと恩恵がなかったかなってところですね、
うんうんうん、あ、ただね、今日ちょうど今日収録する日の、昼間に、うん、あの母体の iMac の中の、うん、まあ、ちょっとあるフォルダの中にファイルがすごいたくさん入ってるフォルダがあって、
はい、
それを新しいあの MacBook Air の方に移したかったんで、
うんうん、
初めて AirDrop っていうのを使ったんですよ。
あ、はいはい、
あ、結構便利だなと思いましたね。
AirDrop は随分前からあったじゃない？
あ、あった？あったか。
Mac 缶だったらありましたね。
うん、
あ、Mac 缶だったらあったのか。
今回の話は
便利だなって、
そう、うん、寄せ見てと iOS 8缶の AirDrop っていう話。が新しい機能であって、マック同士は前の、うん、
前の前ぐらいじゃないかな、
はい、
あ、そうなんだ、
はい、
うん、あの、あれ確かに出た当初はうおーと思いましたけど、多分2年ぐらい前じゃないかな
で、しかも意外にやる相手がいないっていうか、
うん、そうそうそうそう
だね、
うん、
なんかデモの時はすごい盛り上がったんですけど、
うんうんうん、
なかなかそんなタイミングないですよね、
よ
く考えたら、
うん、そうだね、
うん、
今日初めて使ってみて、うん、あ、これすごいなと思うMac って本当に便利だね
薄いっていうかもはやマイナスだよ印象的にはお前らそんな機能も知らねえのかって言われて終わっちゃうよ。
もうなんか過去数回で積み上げた貯金を今使い果たしてる
使ったね
使ってるね
散財したね
そうですね全部吐き出しましたね。
これトマト屋さん特にって言ってたのは多分紹介した時にトマト屋さんが声が出ないって言ってた時ですよね。
そう、声が出なくてね、はい、
うんうんうん、じゃあ続いて
続きのメールは、はい、僕ですね、ニックネームがあっくん準レギュラーじゃない方さんからいただいております。
ほう、
はい、
はい、咳、声、喉にトマトジュースのトマト屋さん、いつかはスタジオイクスピアリでカニを片手に公開収録のヨーヨーさん、自転車保険だけならず夜の保険にもめっぽう強いコマシーさん、皿洗いで手が荒れ荒れのうなりくん、
うなりくん
あの保険はあれですよね、
保険体育の保険ですね、はい、はじめまして、いつも楽しく拝聴させていただいております、準レギュラーじゃない方のあっくんです。
おこれあっくん、お
まあ行こう、最後、とりあえず最後まで行こう。
読もうか。
本日はついに我が家にも並ばず効果が現れたのでご報告させていただきます。うん、我が家では洗濯物を畳むときに並ばずを聞いているのですが、うん、並ばずを聞きながら洗濯物を畳むと非常にスムーズに畳めるのです。うん、奥さんには特に効果が顕著で、どんなテンションの低い日でも抜群に素早く畳めるとのことです。さすがのリラックス効果の並ばずですね。うん、そして僕の方はと言いますと、身の毛もよだつあなたの知らない並ばず効果の報告です。うん、僕は普段外出時に並ばずを聞くことが多いのですが、帰宅後 iPod の電源を切り一息ついていると、小さな声ですが皆さんの爆笑トークが頭の中に流れてくるのです。うん、こんなに薬とかやってんですかね。
完全に耳鳴りだよね。
はい、最初は空耳かな、だいぶ疲れているのかなと思っていましたが、うん、ふと iPod を見ると自然に電源が入り、画面には並ばずのアートワークが輝いているではありませんか。うん、電源を切り忘れたのかなと思い停止をしたのですが、数十分後、うん、またトマト屋さんの笑い声が聞こえてくるのです。
これは俺の笑い声に対する苦情なの。
まあか、若干やっぱり薬的な
幻聴的な
幻聴的な、
ね、うん、この笑い声幻聴で聞こえてきたら相当イライラするよね。
リスナーに絶えず笑いを届けてくれるこの心意気、どんなテクノロジーをお持ちか想像もつきませんが、Siri を超えたまさに音声アシスタントですね。ちなみにこの現象は電源を切っても充電している時にも発生します。
問題だろこれは。
そうですね。第7世代の iPod ナノなのでスピーカーこそありませんが、旧世代でイヤホンを抜いたらいきなり番組が流れ出し、それこそあなたの知らない世界です。今後も我が家が笑いに包まれるよう素敵な番組配信をよろしくお願いいたします。最後になりましたが、皆様ご多忙のことと存じますが、皆様お体大切に、そして手荒にはご注意くださいね。と、純レギュラーじゃない方のあっくんからいただきました。
ありがとうございます。これじゃあ、あっくんじゃないのね。
あっくんじゃないですね。ツイッターアカウント、まあ、種明かしをすると、ツイッターアカウントはウルフさんという方なんですけども。う
ん、おー。いわゆるあっくんじゃないのね。
いわゆるあっくんじゃない。
いわゆる。
あー、なるほど、なるほど。
はい。
あの、世界を飛び回ってる方のあっくんじゃない方、
ね。そうですね。あの、ツイッターアカウントの、はい、あの、アカウントにあっくんっていう風に入っているので、多分、うんうん、あの、あっくんじゃない、純レギュラーじゃない、純レギュラー。
もうわかんねえよ、
純レギュラーじゃない方のあっくんと。
もうなんか、ややこしいんだけど、
ややこしい感じ
で、ね。ソフトを使ってるから、余計ややこしいことになっちゃってるんだね、これはね。
で、うなりくんだね。
うなりくんはね、成田のね、ゆるキャラでいるんですけれども。
う
ん、
そうだね。うん、
あれ衝撃的だったよ最初見た時。
あ、そうだ
よ。だってうなぎとさ飛行機だよ。
そうだよ。
誰がくっつけようと思ったんだよあれ。
あれね、あれ一般公募だからね。
あ、そうなんですか。
一般公募で、うん、ちなみに成田市民じゃなくて市川市の方が確か応募されてたの。でうなりくんの歌とかもあるしね。
あ、なんか見ましたね僕。YouTube か何かで見ましたね。
そうそうそう YouTube。
あ、
うん、まあこれあれかな、僕が並ばずのゆるキャラって言いたいのかな。
それ褒めてんのかな。
わかんないな。
とりあえずじゃあ来年のゆるキャラ選手権にあの応募してみたら、
ね、かな、うん、出ようか、
出てみたら
あの5票ぐらいは取れるんじゃない
うちのリスナーから
リスナーから
もうちょっと票伸ばしたいな。
5票、もう目指せ5票
なんか
あの前もありましたよね、あのなんか夫婦のリビングで聞いてますみたいなと、
そうこれツッコミ男でたくさんなんだけどさ、
うん、
ね、夫婦で聞いてるって、
奥さんが聞いてるとどんなテンションが低い日にでも洗濯物をスムーズに畳めると、
うんうん、そのテンションが上がるわけじゃないんだよね。
テンションが上がるわけじゃない、もしかすると聞きたくないから早く畳んでいる
早く畳めば終わる、終わりたいんだ、うん、早く畳めば終わると思ってる、
ね、早く畳めばその場を離れられるからスムーズに
相当嫌がられてんじゃん
半ば無理やり聞かされてんだね。
そうだね。
奥さん気がいい、あのね、気が優しい人だから、うん、合わせてね聞いてあげてるんだね。
聞いてくれてるんだ、うん、あとまあね、車で聞いてる人とかね、
そうですね、
なんかいましたけどね、前あのなんだっけ親子で聞いてるみたいな方もねいらっしゃいましたね。
はい、
ね、でこの空耳かなってあの iPod の話ですけど、うんうん、まあ、iPod なんで何ていうか遠隔操作はできないですよ ね、
そうですね、
通信機能ついてないから、
うんうんうんうん、
でこれ多分ね、小町さん分かります？これ理由。
いや、でも基本的にイヤホン抜いたら止まるはずなんですけどね。
これでも聞こえてくるって書いてあるから、うんうん、一時停止か再生の途中でイヤホン抜いて、うん、そのあとイヤホン刺しちゃったんじゃないかな。
ああ、なるほど。
なんかイヤホン刺すと再生が始まったような仕様だったような気がするんですよね。
あ、どうですかね。
もう iPod とか随分触ってないから分かんないんだけど。
でそれがもしかして接触が悪くって差しっぱなしなんだけど、うん、まあ、うん、中のその接触の具合で外してまたついたような状態の時にこういう風になるのかな。
でなんかスリープの、うん、スリープはロックあるじゃないですか、ロックボタンみたいなのあるじゃないですか、
うんうんうん、
ロックしたままで、うん、イヤホンをただ引き抜いただけで、うん、その後刺しちゃうと、うん、確か再生されたような気がするんですよね。
へー、そうなんだ、うん、
違ったかな。なんかもう iPod 全然使ってないから分かんない。
ちなみにでもロックボタンないですよ今第7世代。
あ、そうか、ない、ロック機構自体がないのか。
ない、うん、
そうか。じゃあ余計謎ですね。
か、まあ奥さんがそっと再生ボタンを押しているのか。
どんだけ好きなんだよ奥さん。大ファンじゃねえ。
嫌いになったり好きになったり。
あるいはもう自分で押してるかだよね、無意識
で。そうですね。だから
それ一番危ないね。
僕が先ほどから言ってるお薬的なものじゃないかと。
なるほどね。処方できないタイプの。
処方できないタイプのやつですね。
が流れてないのに本当に流れてるように聞こえてるかどうか。
そうですね、まあ、いやでも僕の認識だと普通にイヤホン抜くとそこで一時停止になって終わるはずなんですけどね、うん
う
ん、
あでもだって聞こえるってことはイヤホン刺さってないと聞こえない。
あ、まあそうですよね。だからまあすぐ刺すのかな、まあ、
そうどっかのタイミングで刺しちゃったんじゃないかなと思いますが、うん、まあ、あのこれは iPodとマスターがきっといるでしょ、リスナーの中に、う
ん、だこれ一回さ、その現象が起きた時に、うん、奥さんに聞いてみるといいんだよね、うん、でそうすでほら聞こえるでしょって言った時の奥さんの反応で、うん、自分に問題があるのか iPod に問題があるのかが分かるよね。まず
そのさ、どういう奥さんなんだそれ
か、まあ家庭に問題があるのか。
家庭に問題あのさ、問題確かに切り分けるよ、トラブルが。
そうそうそうそう、
切り分け、切り分け方がさちょっとさそんなことしなきゃいけないかな。
まあこれね、ちょっと続報をね、お待ちしております。はい、
そうですね。
とかね、あの iPod を実際普段使ってる方で同じような不具合があるとか、うんうん、そういう仕様ですとかってね、ご報告もお待ちしております。
うん、
さあ続いて。
はい。で最後のメールになりますね。
おい。
はい。ニックネーム、ウルミコスさんからいただきました。
はい。
皆様はじめまして、私、ウルミコスと申します。
お、うん、
久々の新人ですね。
新人。
昨年10月にこの番組を発見して以来、はい、空き時間などを利用して第1回より順に聞き始め、
うんうん、
この度ようやく最新話となる第57回まで追いつきました、
はい、
週に一度の部屋の掃除の時などこの番組をイヤホンで聞きながらだと不思議と掃除がはかどる気がするのです、
うん、
中でも私のお気に入りは第33回のスペースクリアリングの話です。
お、
私も慶太郎さん同様なかなか物が捨てられないたちなのですが、すでに物の役目は終わっているという概念などなるほどなぁと感銘を受けました。なお昨年の年末大掃除では冷蔵庫の上から腐ったみかんが発掘されました。
おお、
それではこれからもためになるお話を楽しみにしております。
なんでみかんの話で締めたんだろう
なんかね。ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
またスペースクリアリング懐かしい話でしたね、うん、
これは一昨年の年末あたりぐらいですよね多分ね。
そうですね、うん、あのカレン・キングストンさんの、ね、うん、著書があってそれのちょっとお話をしたんですけど、
うんうん、
まあ、あの回はほらなんちゅうか受け売りだからさ、
うん、まあ、本をの中身を紹介したみたいなのに近いものですよね。
もうなんかちょっとパクリに近いからね、なんともあれですが。
IT じゃないしね。
IT じゃないしね。
ただね、これ、まあ、はい、ウルミコスさんね、あの、かなり僕はここメールでちょっと一件モヤモヤしていることがあって、それちょっと二人に聞いてもらいたいんだけれども、
うん、
まあ、僕ね、慶太郎ってあの、一応、ひらがな表記なんですよ、いつもね、
うん。うん。
ひらがな表記なんですけど、このウルミコスさんね、はい、うん、英語のアルファベットの K に、
うん、
漢字で太郎って書いてあって、
うん、
ちょっとこう、杉下作 J 太郎的なね、
表記
を、
ね、
うん、ちょっとされてるのが僕非常に気になって、
僕、あの、メール、 実は気づいてなくて、慶太郎さんが今読んだ時に初めてここの表記を目にして、うん、ちょっとやばかったです。ちょっと
笑いそうになっちゃった。
ちょっと笑いそうになりました。
もう僕はもう杉作 J 太郎の顔しか目の前に浮かばなくて、
ね、はい、
最後までメール読み切れるか僕もちょっと不安だったんですけど。
そんなに、
いや、なんかジョジョ好きで、なんか九条ジョー太郎からなんか撮ってんのかなとか。
そういうこと？
そっちかなと。
なるほど。
僕はそっちかなと思いました。
うん、ああ、なるほど。
杉作 J 太郎がパッと出てこなかったんで。
う
ん、
そういうことか。う
ん、いや、わかんないですけど、ね。
それをジョジョ好きの僕が気づかないで。
気づかないで。
いや、てっきり今、ケイ太郎の下りできたから、ジョジョの話すんのかなって
僕も思ってたんです。
うん。その杉作 J 太郎の話も打ち出した、俺。どうしてくれんのこれ。ちょっとテイク2いい。
知らねえよ。こっちの話だよ。どうしてくれんの。
ダメ、切れない。
もう切れないわ。
もう借金生活ですよ、もう慶太郎さん。
まあでも嬉しいですね、うん、こうやってずっとこんなくだらないのを第1回からね、57回まで聞いてくれるっていうのは、ね、
まあ最低30分は1回あたり喋ってますから、
うん、そうですね、
まあ丸1日以上は無駄にしてますからね、この方。残念ながら、
なんかごめんなさいって感じだね。
はい、なんでまあ今もこれを聞きながらなんか掃除をしてるんではないでしょうか。
綺麗、
うんうん、
になるといいね。
そうですね、はい、かかどるみたいなので、
僕もちょうど今ちょっと休日とか夜を使ってまた掃除を始めてます。
おお、そうか。
油断するとやっぱどんどん物増えちゃうんでね、
うん、
あのスペースクリアリングを導入してから、物を捨てるっていうのがまず一つの、うん、テーマで、二つ目のテーマとして自分の生活に不要なものを買わないっていう、
うん、
そのセットでこのスペースクリアリングの概念ってできてるんですけど、うん、どうしてもやっぱりまだまだ不要なものを買っちゃってる、無意識に買っちゃってるところがあるんで、
うんうんうん、
まあ、それはどんどん捨てていかなきゃいけない。あとはまあその役割の終わったものを捨てていくっていうのはね、うん、大切ですから。あ、でもそうなるとな、この番組も多分捨てられていくことになっちゃうから、それも良くないね。
まあでも荷物にはならないでしょ。
まあ、心の荷物にはなってると思うよね。俺は。
何ちょっとうまいことで締めようとしてんのかな。はい、この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com、saredo@narabazu.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスは narabaz.com、narabazu.com となっております。番組へのご意見、ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなどなど、お便りをお待ちしております。いや、ケイタロウさん助かったわ。今終わりどこ探してたからさ。
そうか、
うん、あのおかげで終われました。ということで第58回リンゴは踊るされど並ばず、お送りいたしましたのはトマト屋と
コマシーと
ケイタロウでした。
それでは皆さん、
さようなら。杉作ジェイタロウかよ。リンゴは踊る、されど並ばず。